8月20日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。メディアの虚偽・捏造報道に対して損害賠償を請求できる改正案が野党や言論団体の反対の中、国会の委員会で可決しました。新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることを受けて、政府は現行の感染防止対策をさらに2週間延長する方針を決めました。韓国の新型コロナウイルスの死者数と感染者数は、ワクチンの接種率が 50% を超える国に比べてはるかに少ないことが分かりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。与党共に民主党は19日、メディアの虚偽・捏造報道に対して損害賠償を請求できる、いわゆる言論仲裁法の改正案を国会の文化体育観光委員会で可決しました。この法案をめぐっては、野党やメディア団体が言論の自由を損なう法律だとして強く反発しています。この日の国会で与党共に民主党所属の国会議員が改正案に全員賛成した一方、最大野党国民の力の議員は言論仲裁法は言論の自由を抹殺する法律であるとして委員長席を取り囲んで抗議するなど、改正案の採決に反対しました。与党は改正案について、悪質的なフェイクニュースによる被害者を保護するための法律と説明していますが、野党やメディア団体はフェイクニュースかどうかを判断する基準が明確でなく、報道の自由を脅かしかねないと懸念を示しています。海外からも批判が出ています。国際新聞編集者協会は言論仲裁法について、権力を監視する報道を脅かすと指摘し、法律の改正を撤回するよう呼びかけました。改正案に対する批判が高まっていますが、与党は強行する立場を崩さず、25日の本会議での成立を目指すとしています。2030年に向けた温室効果ガスの排出削減目標について、2013年度に比べて 35% 以上の削減を目指すことを柱とする気候危機対応法が19日国会常任委員会で可決しました。地球温暖化対策の国際的枠組みパリ協定などに基づき、各国には2030年の削減目標とそれを実現するための具体的な対策を国連に報告することが義務付けられています。今回可決した 35% 以上という削減目標は、去年国連に提出した目標値から 10.6% 引き上げています。しかし、イギリスは1990年と比べて 78%、日本は2013年度と比べて 46%、アメリカは2005年と比べて 50% を減らすと表明しており、市民団体は 35% は低すぎると批判しています。一方、野党と経済団体は十分な議論がないまま法案が処理されたとして遺憾を示しています。新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることを受けて、政府は22日に終了する現行の感染防止対策、社会的距離の確保のレベルを来月5日までさらに2週間延長する方針を決めました。政府は夏休みシーズンに人の移動が増えた影響が引き続き現れる可能性があり、感染規模はさらに拡大する恐れがあるとみています。現行のレベルは、首都圏は最も高い第4段階、首都圏以外の地域は原則第3段階となっています。第4段階での飲食店、カフェの営業時間は、 現行の午後10時までから午後9時までに短縮されます。ただ午後6時以降の私的な集まりは2人までとしていましたが、飲食店とカフェに限りワクチン接種者2人を含む4人までの会合を認めるということです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は20日までに新たに2052人が確認され、これまでで3番目に多くなっています。政府は1日2500人以上の患者が発生し続けた場合、今の医療システムでは対応が難しくなる恐れがあるとして、行政命令によって765病床をさらに確保する方針です。韓国の新型コロナワクチンの接種率は今のところ 21% にとどまっていますが、接種率が 50% を超える国に比べて死者数と感染者数ははるかに少ないことが分かりました。中央防疫対策本部によりますと、8月9日から15日まで WHO 世界保健機関に報告された資料を分析したところ、韓国は新型コロナによる死者数が人口100万人あたり 0.7 人となっています。接種率が 50% を超える国の100万人あたりの死者数を見ると、接種率 50.3% のアメリカは 12.8 人、 62.5% のイスラエルは8人、 59.5% のイギリスは9人などとなっていて、韓国をはるかに上回っています。また人口100万人あたりの1週間の感染者数は韓国が253人で、イスラエルの4000人やイギリスの2900人、アメリカの2600人をはるかに下回っています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アフガニスタン駐留アメリカ軍の撤退により、同盟国の間でアメリカへの不信感が広がっていることについて、アメリカのバイデン大統領は、アメリカは韓国や日本などの同盟国に対し防衛義務があると述べました。これは19日 ABC テレビのインタビューに答えて述べたもので、バイデン大統領はアフガンからの撤退と NATO 北大西洋条約機構や台湾などへの対応は根本的に異なると強調した上で、それは日本や韓国も同じだと強調しました。一方、アフガニスタン首都カブールの空港には出国を求める多くの市民が殺到し、混乱が起きています。アフガンの早期安定のため、国際社会は対応を模索中で、アメリカ駐在韓国大使館もアメリカ政府と緊密に協議しているということです。次期大統領を目指す候補者の支持率調査で、与党共に民主党のイ・ジェミョン・キョンギ道知事と最大野党国民の力のユン・ソンニョル前検察総長が一騎打ちになった場合、イ・ジェミョン氏が支持率 46% でユン・ソンニョル氏の 34% を 10% 以上の差をつけて上回りました。調査は韓国ギャラップが今月17日から19日にかけて全国の18歳以上の1000人を対象に行い、韓国ギャラップがイ氏とユン氏の一騎打ちを仮定して支持率調査を行ったのは初めてです。元国務総理で共に民主党前代表のイ・ナギョン氏とユン氏の一騎打ちを仮定した場合の支持率は2人とも 36% でした。この結果について韓国ギャラップは、政権交代を目指すべきとする世論が政権維持を目指すべきを上回る中、まだ野党支持勢力が結集していないためだと説明しています。政党支持率は与党共に民主党が1ポイント下がって 32%、 最大野党国民の力は3ポイント上がって 31% でした。 日本列島付近に停滞していた前線は太平洋高気圧が張り出すことによって21日からは韓国の南海岸まで押し上げ、韓半島全域に雨を降らせる見込みです。来週は雨が降ったり止んだりの日が続き、風も強くなる見込みです。ところによっては大雨になる恐れがあり、土砂災害などに注意警戒が必要です。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。